皆さん、こんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
明けまして。
ああ、そうだそうだ。明けま し て、
明けまして。
おめでとうご
お
ざい
めでとうご
ま
ざいます。
す。今年最初の MCU ラジオなんですが、もう1月も終わりでございます。
早いですね。明けたばっかりやと思って、今年も始まったななんて言ってたのに。
油断してるとですね、あっという間に時間は流れまして。で、しかも今月は、特に MCU 作品の、公開も配信もない月なので、のんびり構えておりましたら、あ、もう終わってしまうよということで、慌てて収録を開始しております。いろいろね、ネタはありますので、MCU 周りの情報とかね、噂レベルのものもありますけど、あれやこれや紹介していきたいと思います。はい。で、まず直近の話題としてはですね、昨年11月に公開されました、ブラックパンサーワカンダフォーエバー、2月1日水曜日からディズニープラスで配信開始となります。噂ではね、1月になるんじゃないかとかね、年末じゃないかとかいろいろ飛び交ってましたが、2月1日ということで、それでも公開から3ヶ月は経ってないんですけどね。
なんかやっぱり早いですよね。この MCU だけじゃなくて、ね、最近、劇場公開から、この何、オンラインというかサブスク解禁ってすごい早い気がしますよね。
マーベル以外の作品でも、サブスクで見てたら、アメリカではまだ公開中のね、作品とかもあったりするし、なんか感覚がよくわからないですね。
見た人はね、もう早くに見てるだろうから、サブスク解禁で2回目みたいな人も多いでしょうけど、それぐらいやっぱりお客さんが多いからこそ回るの早いかなって感じしますね。
ですね。そしてですね、このワカンダフォーエバーに絡めて、非常に嬉しいニュースが、飛び込みまして、今年の第95回アカデミー賞で、ラモンダ女王役のアンジェラ・バセットが、助演女優賞に、ノミネートされたと。で、ちなみに MCU 作品で、今までいろんな作品が視覚効果賞とかでノミネートされてましたけれども、いわゆる俳優の演技部門でのノミネートは今回が初だということでございます。で、ちなみにこのワカンダフォーエバーは他に視覚効果賞、衣装デザイン賞、メイクアップ&ヘアスタイリング賞でノミネートになっております。
一作目のね、ブラックパンサーもいろいろね、快挙を成してましたもんね。
でしたね。もちろん大ヒットしたというのもありましたし、ノミネートもあったし、残念ながらね、主演男優賞とか取れなかったんですけども、今回割とこの助演女優賞いけるんじゃないかという、話もいろいろありますけど、アカデミーだけは本当に蓋開けてみないとわからないからですね。
ね、傾向もね、最近変わったりしてますからね。
いろいろなね、世の中の流れとか政治的な関係とか、いろんな、あれで、受賞が決まっていくようなアカデミーですので、アカデミーね、取ったから絶対的に正しいというわけでもないけれども、やっぱり、ノミネートされたからには、ぜひね、アンジェラ・バセットを取っていただきたいですね。
ですね。
ただ、今回のアカデミー賞の目玉作品というのがですね、ありまして、これMCU にも少し関連はあるんですが、日本ではまだ公開されてないんですが、Everything Everywhere All at Once という作品で、主演がシャンチーにも出ておりましたミシェル・ヨーですね。で、なんとですね、10部門11ノミネート。今回のアカデミーでは最多ノミネートですね。ちなみにざっと言うと、作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞、衣装デザイン賞、編集賞、作曲賞、歌曲賞、かっこ主題歌賞と、すごいノミネートをされてるんですが、内容はですね、もうざっくり言うと、マルチバースプラスカンフーアクション。これもアメリカでの公開はだいぶ前で、自分ワーワーで毎週放映されてますハリウッドエクスプレスというそのアメリカの映画の最新情報の番組があるんですが、これ毎週見ておりまして、去年のだいぶもう半年以上前かな、からもうこの作品の情報流れてて、で、興行収入の毎週ベスト10が発表されるんですけれども、相当長い期間このベスト10の中にもこの作品入っておりまして、
それはもうね、これだけノミネートされたら、 もう有力ですね。
で、もうミシェル・ヨーといえばね、もうあのシャンチーでご覧になった方、ご存知の通り、もうカンフーアクションバリバリできる女優ですし、
はい、
しかもマルチバースですよ。
うんうん、
ちょっとこれあの MCU ファンの方はね、見て損はないんじゃないかと思いますし、こんなにね、まあ、この手の作品がノミネートされて、で、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、マーベル作品もそうだし、他のアバターとか、まあ、そういった類の作品もそうですけれども、
はい、
技術的なものとか、その作品賞とかノミネートはされるんですが、あの、俳優がノミネートされることはあまりないんですね、この手の作品では。まあ、あの、例外的に、あの、ダークナイトでね、亡くなったヒース・レジャーが助演男優賞を取ったっていうのは昔ありましたけど。
はい。
で、今回はその、主演女優賞、主演男優賞、助演女優賞前、ノミネートというね。
うん。
で、さらにこの助演男優賞ノミネートされたのが、キーホイ・クァン。と、名前聞いただけで分かったら相当なマニアですけれども。
誰だ？誰ですか？
子役時代にですね、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説2作目ですね。これとかあのグーニーズに出てまして、当時かなり人気があったアジア系の子役なんですが、その後いい役に恵まれず、一時期俳優家業から足洗ったりしたんですが、再度また復帰して、もう今50いくつなんですけれども、この作品に出たおかげで、助演男優賞にノミネートされたというね、もう奇跡の復活劇みたいな。
なんか胸の熱くなる話ですね。
昨年ですね、あの、アメリカで行われた、その、まあ、映画のイベントで、30数年ぶりにハリソン・フォードと再会して、なんかツーショット写真、インスタに上げてましたね。
いやー、いいですね、それ。
もうこれ見て感動しましたね。いやー、この二人のツーショットをまさか見ることができるとは、みたいなね。感じでですね。それから助演女優賞は、ジェイミー・リー・カーチス。まあ SF 映画とかホラー映画でもね、常連の女優さんですけれども、アンジェラ・バセットの対抗馬としては強力なライバルじゃないかと思うわけですよ。というわけで、あの、冒頭から MCU の作品じゃないんですけども、結構熱く語っておりますが、あの、だから自分は去年からずっとこの作品見たいな、見たいな、見たいな、ずっと思ってて、あの、公開前にもアカデミーの方がこういう形で発表されたわけなんですが、日本での公開は今年の、3月3日でございます。
あ、もう決まったんですね。見たいですね、早く。
もう全国のシネコンで公開されますから、どこでも多分、見ることができると思います。
うん。
ちなみにですね、もうあの、私事でございますが、この3月3日というのは私の誕生日でありまして、はい、私の誕生日を祝うかのごとく公開されるという、まあ単なる偶然ですけれども、勝手にそう思いますが。
いやもう、いろんな次元からおめでとう聞こえてきますね。
きますね。また私事なんですけれども、まあ3月3日これ金曜日で仕事なんで、まあこの日行けるかどうかわからないんですが、翌3月4日にですね、まあとある用事がありまして、私大阪に行く予定が入ってるんですが、
あら。
こうなるとですね、もうまあ大阪行きますけど、大阪駅着いたらもうそのまま映画館に直行してとりあえずこれ見るかなとか、はい、今いろいろあの頭の中に妄想が膨らんでおりますけれども。
ああ、そのプランをね、考えてると。
まあそもそももう大阪に行かずに地元で見てるという選択肢もなくはないんですけれども、さあどうなりますかというところでですね。はいはいはい、まあそういうことで3月3日に公開のこのエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス。こちらもですね、MCU ファンの方々はぜひ、要チェックだと思いまして、紹介させていただきました。
はい。
はい。で、MCU 作品に戻りますけれども、
うんうん、
次はいよいよ、2月17日金曜日公開、アントマン&ワスプ・クアントマニア。
はい。
いよいよフェーズ5スタートでございます。最近ですね、あの、予告編の新しいバージョンも YouTube とかで公開されまして、もうご覧になった方も多いと思うんですけれども、やはりかなり今までのアントマンとは雰囲気が違いますね。
なんかちょっとね、こう、ハラハラしますね、予告見てるだけで。
結構なんかハードな展開になりそうな感じですし、まあどうやら、まあ今回のヴィラン、まあ今回というか今後の、まあ巨大な敵役になるカーンですね、と、そのアントマン、スコット・ランクの間に、まあ、いろいろなやりとり、約束、選択、まあ、いろいろね、あるみたいですし。で、どうやら、スコットは、
うん、
まあ、娘と再会できたものの、 その5年間ね、消え去った間の娘の成長を見ることができず、まあ、それがずっと後悔していると。で、どうもそのあたりを感がついてくるみたいな。なんかそんな展開？要は感は時間どうにでもできるやつだからですね。
そうですね。
まあ、それの話に乗るか乗らないかというところなんですけれども、まあもちろんアントマンですから、まあ笑えるシーンはね、もちろんあるとは思うんですけれども、かなり、ハードな展開が前面に出てくるような感じですね。
そうですね。スパイダーマンの前例がありますからね。
で、これについてはですね、一応スタッフから意味深なコメントがいくつか出ておりまして、
はい。
一人はこの作品の、まあ、プロデューサーをやってます、スティーブン・ブルザードという人からですね。
はいはいはい。
うん、まあ、抜粋して言うとですね、まあ、自分たちが予定してたのは、キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャーや、シビル・ウォーのような作品。で、まあ、MCU のその展開というのは、まあ、この2作品でかなり方向は決まったけれども、自分たちは今回のこのアントマンの映画を今後の MCU にとって、まあ、重要でなくてはならない作品にするというアイデアを本当に気に入っていますと。
ほうほうほうほう。
そしてもう一人、もう MCU としてはこの方、ケビン・ファイギですね。
はい。
機械じゃないですね。生身のケビン・ファイギのコメントなんですけども。
本物の方ですね。
本物の方です。はい。今回のアントマンがフェーズ5の、まあ、第1作に選ばれたのは、スコット・ラングの、まあ、今後の MCU における立ち位置が理由になっているからだと。
すごい意味深ですね。
まあ、今後彼をバックアップ要員やおふざけ役ではなく、MCU の先頭に立たせるためです。で、私たちはマーベルの歴史上最も強いヴィランと戦うことになります。アントマンはおそらく予期せぬ形でこの男に立ち向かう最初のアベンジャーズになると思いますと、いうことで、まあ確かにアントマンエンドゲームではね、まあ彼の存在が世界を救ったわけなんですけれども、それでもまあ中心とまで言ってなかったんですが、どうやらフェーズ5ではかなりアントマンがメインキャラクターになってくるような意味深なコメントが出ておりますので、期待していいんじゃないでしょうか。
これはもう見終わった時の感覚は見る前と随分変わるんでしょうね。
最後の最後までね、見ないとわからないんですけれども、まあ、ここまで言われるとね、期待膨らみますわね。
ですね。
アントマンもね、そのいわゆる戦闘力とすればそんなに高くはないわけですよね。大きくなったり小さくなったりしてトリッキーな戦い方をするので、まあそのソーとかね、キャプテンマーベルとかに比べれば力は弱いけれども、ただ他のヒーローたちにはできないこの量子世界まで行くような力を持ってるので、まあそれがね、今後どういう展開を生んでいくのか、でまだまだ今回のカーンはどれだけすごい力を持ってるのかということはまだね、はっきりとはしてないので、まあそこのあたりも踏まえて、サノス以上に相当やばいやつだという噂なので、まあ期待してね、見たいと思いますし、あとおそらくは、ドラマシーズンロキの最終回にね、この、カンの変異体、あり続けるものっていうのがまあ出てきましたけれども、
はい。
こことの関係も示唆されるかもしれませんので、まあ、ロキの最終回ぐらいは見直していった方がいいのかもしれないですね。
ですね。結構もうね、一つの作品にいろんな過去作がもう絡み合ってきてる状況になってますもんね。
ロキの最終回でもね、出てきた時に、まあ正直意味がわからないといえばわからないわけですよね。なんかいきなり出てきて、いきなり殺されちゃって、いきなりなんかマルチバースがいっぱい出てきたみたいな感じで終わっちゃって。まあそれと今回のこの映画がどうつながっていくのか、まあつながっていかないのかもしれませんけれども、
そうそうそうです。
あまりね、構えていくとあれみたいなこともないとは言えないんで、まあでもやっぱり何かね、環境絶対あるはずなので、まあ期待して、見たいと思いますが、
はい。
まあこれは噂レベルの話になってくるんですけれども、まあ今のところ今年の映画としては、このアントマン&ワスプ・クアントマニア、そして5月の、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3、 7月のザ・マーベルズ、はい、これはもう確定して公開日も発表されているので、まあ動くことはないと思うんですけれども、
はい、
ドラマシリーズはまだ正式な配信日という情報が出てないんですね。具体的に何月何日というのがですね。
そうですね。うんうん。
一応予定されてますのが、まあ、2023年は、シークレットインベージョン。これはもう予告映像まで出ましたから間違いなくあると。
はい。
そしてあとはもう時期が微妙でずれ込む可能性もあるんですが、一応タイトルだけ上がったのが、まずロキシーズン2。
はい。
それからワンダビジョンのスピンオフになるアガサ。それから What If シーズン2、
うん、こっちもですね。
あとはホークアイのスピンオフになるエコ
ー、はい、
アイアンハート、
はい、
このあたりがまあタイトル的に2023年という発表が合ってるんですが、まあ、シークレットインベージョンはもう間違いなく今年やるはずなんですが、あとの作品が今のところまだはっきりしてないと、配信日がですね、はい、で、どうやら、作品のクオリティを上げるためとか、まあ、フェーズ4の段階で、まあ、いろいろこう、批判された向きもあるんですけれども、あまりにスケジュールがタイトすぎるということで、
はい。
ファンにとっても、あまりにも作品数が多くて、立て続けに来るから、もう追いかけられないという意見もあったりして、
ね、
まあ、それを反映して、間隔を伸ばして、後にずらしていくんじゃないかというね、まあ、情報というか噂もちらほら出てきておりますし、未だコロナの影響もありますので、まあ一度ですね、フェーズ6までこう発表はされてますけれども、後ろにずれ込んでいく可能性も多分に高いんじゃないかと。まあ今のところ具体的なタイトルで一番先まで発表されているのが、アベンジャーズ、シークレットウォーズ。
はい。
ですけど、これも、今2026年でしたか。なってますけど、まあどうなるかわからないのでですね。
そうですね。一回伸びてますもんね。
はい。もうすでにね、最初の発表くらい伸びましたし、その前の、まあ、カーンダイナスティも伸びる可能性もありますし、
うんうん、
そもそもまだタイトルが正式に発表されてない、噂を飛んでるシャンチー2とかね、エターナルズ2とか、まあそれがどこに入ってくるかもわからないので、まあ、おいおい情報は出てくると思いますけれども、おそらくはフェーズ4ほど、こう、詰まった感じにはならないんじゃないかなと思われますので、気長に見ていただいて、場合によってはまたディズニープラスでね、映画とかドラマを復習して、新作に備えるというのもよろしいんじゃないでしょうか。
はい、こうまたポンとね、こう、新しい情報とかも出てくるでしょうから、更新が楽しみですね、そこら辺の。
そうですね。特にドラマシリーズは本当に予定にない作品がね、ボンボン上がってきてるので、
うん、
そのアガサとかエコーとかこういったスピンオフとかね、全く当初予定になかったので、あとまあ多分今年はないでしょうけどね、ワンダビジョンのまたスピンオフになるね、
あ
ビジョンの
ビジョンのやつですね、
やつですね、ホワイトビジョンの話とか、まあ、これは本当に実現するかまだ発表はないんで分かりませんけど、まあでも多分やるだろうなという気はしますけどね、はい、はい、まあ気長にね、お待ちいただいて、まあ、情報要チェックと。ただまあ、ネット上は、本当にいろんな噂とかね、願望が混ざってますんで、まあ、公式に発表があるまでは、あまりうかつに、信じ込まない方がいいのかもしれません。
そうですね。まあ、そういうのも含めて、こう、本当かなどうかなと、ワクワクして待っておこうという感じですね。
もちろん噂がね、当たりっていうのもありますし、外れっていうのもね、ありますんで、まあまあ、そこは、楽しんでいただければと思います。
はい。
それからですね、これも配信絡みで、あ、これもちょっと確実なニュースというか情報で自分もちょっと驚いたんですが、
はい。
ディズニープラスでもうすでに配信が終わったドラマシリーズの映像を後から一部修正をしているという情報が入ってまいりまして、
ほう。
ミズ・マーベルなんですけれども、実はこれ第1話を見たときに自分もちょっとあれと思ったのが、エンディングのところでですね、はいはいはい、まあ、他のシーンもありましたけども、ミズ・マーベルの中で、自由の女神が映ってるシーンがあるんですね。まあ、遠くの風景でチラッと。で、そこで映ってる、自由の女神っていうのは、まあ、我々が、リアルで見てるあの自由の女神なんですけれども、
はい。
実はマーベルの公式設定上はですね、まあ、時系列で言うとミズ・マーベルっていうのはノーウェイホームとかマルチバース・オブ・マットネスより後だと、時系列的に。
ああ、なるほど。
で、ノーウェイホームのね、ラストバトルがその自由の女神が舞台になってまして、これは未だに劇中で理由は説明されてないんですけれども、作品内ではなぜかその自由の女神にキャプテンアメリカの盾、シールドを取り付けようとしてたというね、どう考えてもなんか意味がよくわからないし、デザイン的にもどうなのかなと。
まあ、ゴシップであってほしいですけどね。
そうなんですよ。で、盾はスパイダーマンたちの戦いの中で、下に落ちていって、まあ、そのままになったみたいですけれども、ただし、作品内で、その自由の女神自体が、色が塗り替えられてまして、赤っぽいというか、銅、金銀銅の銅の色に塗り替えられてたんですね。で、今現在ですね、配信されているミズ・マーベルの中の自由の女神は、この、ノーウェイホームのバージョンの色に修正されてます。
へえ、ちょっとそれはもう一度見ないと。
実はさっき私、第1話のエンディングを見てきたら本当に色変わってました。
ああ、それでも大事ですもんね。ファンとかはね、そういう、こう背景に映ったアイテムとかの状況で時系列、ね、推察したりしますもんね。
そうなんです。で、今思い出すと確かに自分、ミズ・マーベルの第1話見たときに、その自由の女神が普通のバージョンの色だったんで、あ、これってノーウェイホームより前の設定なのかなとか、そういうふうになんか思ったことをこのニュースを見てふと思い出しまして。
なるほど。
もう気がつく人は気がついていろいろ声を上げてたらしいんですけどね。まあ自分はもうそこ完全に忘れて、さらーっとドラマ見てましたけれども。まあそのミズ・マーベルを見るだけであれば別にその自由の女神の色がどうであっても、まあはっきり言って体制に影響はないんですけどね。あくまで背景ですけれども、ただなかなかこういう配信が終わったドラマをその後修正するとかいうことは微々たる修正であっても、いや余分にね、手間暇と人件費とねかかるわけで、ただじゃないわけですから。実はさらにですね、ワンダビジョンでも一部修正がかかってると。
ワンダビジョンなんかありましたっけ、そういう他のところにつながるような要素。
画像だけちらっと見たんですが、はい、まあ、ワンダビジョンの最終話で、ワンダが山小屋というか、こう別荘というか、山荘みたいなところに最後いたじゃないですか。
うん、はいはい、ラストシーンです、ね。
ラストシーンで。で、その時のその山小屋が映ってる後ろの背景の風景を、なんか一部修正してると、まあ山の中ですけれども。
背景、はいはいはい。
まあ、それちょっとどういった意味があるのかわからないんですが、たまたまその、ネットで紹介されてる画像、そのビフォーアフターで見たら確かに変わってるんですね。その山の形とか、お城の木の形とか木の本数とかが。まあ、それ何の意味があるのかはごめんなさい。そこまでちょっと自分チェックできなかったんですけれども。
あ、でも何かしら必要やからやったんでしょうね。
わざわざさっきも言いましたけど、やはり、ちょいなりにね、時間とお金がかかることで遊びでやるわけじゃないですからね。そういうことがあるということは、もしかしたらまだ気がつかないだけで他のシリーズでもあるのかもしれないと。
かもわかんないですね。
ね。そのファルコン&ウィンターソルジャーとかね、ムーンナイトとかでも。まあそれを細かく最初の配信バージョンと今の配信バージョンを比較しないとわからないんですけれども、今実際これ比較するの難しいと思うんですよね。
確かにね、上書きですもんね。
そうです。
ソフト化されてるわけでもないですし。
すべてのシーンを記憶している人じゃない限りは。よっぽどね、根本的に変えたとか、なんか前回映ってない人が今回映ってるとか、そういうのがあればわかるかもしれませんけど、背景を一部変えられたってなかなかね、わかりにくいと思いますけど、ただ二作品でそういうことをやってるということは他でもあるかもしれないし、あるいは今後別の作品でまた新たにそういった修正がかかるかもしれないし、
うん、
まあ細かい話かもしれませんし、本筋に影響がないのかもしれないけれども、そういう珍しいことが行われているということを、
うん、
まあ頭の片隅にでもまあ入れとっていただければいいかなと。
まあそれだけ、だから整合性っていうのは大事にされてるってことですね、作品間の。
まあぶっちゃけ言うと、そこをやっぱり細かく言う、我々オタクがやっぱ全世界にたくさんいて、マーベルにメールを送ったりしてるんでしょうね、きっと。あれおかしいじゃないですか、あの自由の女神は、みたいな。
またシーハルクに怒られますよ。
そう。どうでもいいじゃないかというね。カメラ目線でね、言われそうな気がしますけれども。まあそういう考えたらなかなかね、珍しいことで。 まあ、ただその、クリエイターが映像作品をね、何回も手直しするというのもよくある話で、一番有名なのはやはり、ジョージ・ルーカスがスター・ウォーズをもう何回も何回も手直しをしているというね。
はい。
はい。もういろんなバージョンがあって、もうどれが正解だかよくわからないぐらい作り変えてるというのがありますけれども。まあ本来はね、その事故に修正するということを、まあしない方がいいっちゃいいとは思うんですけどね。
まあね、こう、初めのバージョンというのが逆に、こう、ありがたがられたりしますもんね、逆に。
見る側からしても、作る側からしても、やっぱりね、最初に出した分で、ね、それを作り上げるまでも相当なね、時間と予算と労力と使ってるわけですから。まあそういうちょっと面白いことが起こったという、ニュースでございました。
はい。
そしてですね、これも、またちょっと噂レベルの話なんですが。
はい。
今年の3月に一応予定ですけれども、キャプテンアメリカの4作目、ニューワールドオーダーが、撮影開始。そして引き続き6月からサンダーボルツが撮影開始という情報が入ってきております。で、公開はまあ2024年ということになってるんですが、まあ当然ながらこの2作品、まあ繋がってくるんじゃないかという噂は前々から出てるわけで。
はい。
はい。特にね、ファルコン&ウィンターソルジャーで共演した、まあ、サムがキャプテンアメリカになって、で、バッキーはサンダーボルツの方に出てきて、
うん、
で、もしかしたらお互い両方の作品に出るんじゃないかみたいなね、噂もありますけれども。
キャラクター同士でもすでにね、こう、匂わせてますよね。
これはまあ、確定情報ということなんですが、この2作品に、今回、まあ、MCU 初参戦ということで、ハリソン・フォードが登場してくると。
はい。いよいよですね。
驚きの情報でしたけれども、なぜかと言いますと、長らく、ある意味、敵役であったロス将軍役を演じてました、ウィリアム・ハートが、まあ、残念ながら他界しまして、
はい。
新しいキャストとして、ロス将軍で、ハリソン・フォードが出てくると。
うん。
こういうだけ大物スターが途中から、半ば代役みたいな感じで出てくるというのもすごいですけれどもね。で、これだけでもすごいんですが、まあ、この先は噂レベルなんですけれども、どうも今回の新しいロス将軍は、コミックの方に出てくる、レッドハルクに変身するんではないかというね、まあ、噂が飛び交ってる。で、どうもスタジオ側も頭から否定はしてないようなコメントを出しておりますんで、まあ、このレッドハルク、その名の通り、まあ、赤いハルクなんですけれども、
はい。
まあ、コミックとはね、設定は変わってくるんでしょうけど、もしかしたら、もしかしたらハリソン・フォードが変身するかもしれないというね。
すごい絵になりますね、それ。
そうね、それはそれでなんかすごい話になりそうな気がしますけれどもね。
なんかいろんなね、このコミック由来のキャラクターってあちこちに出てきてるけど、
はい。
やっぱりコミックって、こう、誰でも彼でも何かしらなんか変身したりとかして、もうせそうないぐらい、
なんか、
確かに多いんで、超人だらけやろってなるんですけど、まあそれがね、なんか、映像化作品やから、まあ、そこまで、へっちゃかめっちゃかにはならない。名前だけ出てきてるとか、
うん、
設定がね、違うとかあったけど、前のね、ウィリアム・ハートのロス将軍は、これは変身する気配ないなっていうのは、もう、ね、見るからに分かったんですけど、まあ、いわゆる、俳優さん変わったから、ね、こっから先、まだまだ活躍するから俳優さん新しく当てたんでしょうし、どうなることやらですよ、本当に。
その、前のね、その、ウィリアム・ハートのロス将軍が変身したら、それはそれでなんか強そうな気もするんですけどね。
なんか違うなっていう感じはありますので、うん、そこで変身、超人化しちゃうのは。
もうすべてがね、超人ヒーロー化したら、まあいけないと思うんですね。やっぱり普通の人間というかね。
うん、うんうん。
そういったキャラクターも出てこないと、世の中すべてがヒーローとかね、ヴィランじゃダメなんでですね。うん。その意味では話ちょっとずれますけれども、今はい、ジャンプで連載されてて、アニメもやってます、僕のヒーローアカデミアっていうね。
はいはいはい。
はい。で、世界の人口の大半が、いわゆるこの特殊な能力、個性というのを持ってるという、あれね、
うん、
世界の7割ぐらいが個性持ちという、もう一般人の方が少なくなってるという、ある種すごい世界観になってるんですけれども、そこまでやってしまうと、なんだか凄すぎるよなというか、収拾つかないんじゃないかというね、気にもなってるんですけどね。
いや、もういい勝負ですわ、メコミ。もう。
あ、そういえば、その僕のヒーローアカデミア、ハリウッドで実写化という話出ましたけど、はい、どうなってますかね、あれは。
あら、ちょっとまた、ね、 最近あまり歓迎されないアニメの実写化っていうやつですよね。
特にハリウッドでは。まあ、ドラゴンボールの実写化というすごいのがありましたからね、かつて。
いや、もうあれがもう遺恨を残しすぎて 塗り替えられないんじゃないですか。
まあね、どうなるか、まあ、それはそれで期待したいと思いますけれども。
はい。
で、話戻りますけれども。で、このニューワールドオーダーとサンダーボルツの、まあ、具体的なストーリーまではまだ発表はされてないんですけれども、
はい。
実はこれは噂レベルの話で聞いていただきたいんですが、実はこの2作品と、ある映画が関係してくるんじゃないかという噂が出ておりまして、実はエターナルズがこれに関係してくるんではないかと。
まさかの。
ラストの、あれですね。海から出てきました、セルスティアルズ。まあ途中で止まって固まっちゃいましたけれどもね、頭とか手の一部が、あれ太平洋でしたっけ？出てきて固まって、多分地球人からしたら絶対わかんないから、なんだこれはみたいな話になってると思うんで、多分アベンジャーズたちもね、知らないので、島になってるらしいんですが、ともこの島からですね、まあ、ワカンダで取れます、ビブラニウムに匹敵する高度を持った特別な金属が発掘されるようになったと。で、その金属の名称が、アダマンチウムという。
なるほどっていう感じしますね、これは。
このアダマンチウムというのはですね、X 面に出てきます、ウルバリンですね。ウルバリンの、爪の材料といいますか、もともとウルバリンの体の中に、なんか移植されたんですかね、骨格にこのアダマンチウム
確
が。
かそうでしたね。
うん。もう最強の強度を誇るというね。だこれで、爪でもうビシバシ切りまくり、刺しまくりってこう、やってるわけなんですが、そのアダマンチウムが、まあ島、セルシティアルズの島っていうのもおかしいんですけども、
まあまあ体内というか、
体内というかね、発掘されて、それを狙っていろんな勢力が動き出して争奪戦が始まると。
確かにこの繋い方はちょっと、おおって感じしますね。
で、これ思い返していただきますとですね、ワカンダフォーエバー、中では、そのビブラニウムを狙っていろんな国が、まあ暗躍してた中で、ワカンダ以外の海底にビブラニウムがあるというところからタロカンの存在が明らかになって、二つの国の戦争が起き出したみたいなね、
はい、そうでし
話
た。
になってますけれども、それとも要は繋がってくる話ですね、これは。だからみんな世界中がビブラニウム、あるいはこのアダマンチウムという、もう兵器にすれば、この上なく最強の金属をめぐって、いろんな国家とか、裏社会が動き出すという。というところに、まあ、新しいキャプテンアメリカとか、サンダーボルトの連中が関わってくる話になるんじゃないかという。
なるほど。
で、さらに、うまいことを、X 面へのまた伏線も引くことができるというね。
そうっすね。もうミュータントはね、ちょっとずつ出てきてますから、要素が揃ってきてますよね、ちょっとずつ。
今までね、ミズ・マーベルとかで、少しずつこう、MCU 版の X 面成立への伏線っていうのは少しずつこうね、まあ、ばらまいてきて、はい。まあ、シーハルクの中で露骨に X 面はいつ出るのとかね、まあ、ケビンに聞いてたりしましたけれども、まあ、今のところまだ本編中で X 面という単語は出てないんですが、大きな爪を持ったやつが、酒場で暴れまくってるとかいうニュースがね、作品内で流れてたとかいうのもありまし
ちらったと
し、
ね、
ちらっ
出て
と
ま
ね。
したね。
少しずつ今伏線を引いてるところなんですけれども、
デッドブール3もね、
そうなん
控え
で
て
す。
ますから。
これはもう発表されてますけれども、まあ、デッドプール3は3作目から、まあ、MCU に統合されると。だから、まあね、デッドプールが MCU をいろいろいじくってくると思うんですけれども、なんと今回その中に、まさかの、ヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリン再登場というね。しかも顔見せレベルなく、ではなくてかなりがっつり出てくるらしいと。
いやーもう、また一つ予想できない要素が入ってきますよね、こうやって。
おそらくウルヴァリンはマルチバース的に別世界から来たウルヴァリンじゃないかとは思うんですけどね。
ね、じゃないとちょっといろいろ大変すぎますもんね。
本来の X 面のシリーズの中の、まあ、いわゆる最終作、ローガンという作品の中で、 まあ、ウルヴァリンは、はい、まあ、死んじゃったわけなんですよね。で、ヒュー・ジャックマン自体が、その、ローガンという作品と、今回のデッドプール3は、まあ、矛盾はしないみたいなコメントをしてるので、
うん。
多分、あれとこれとは、まあ、直接は繋がらないけれども、みたいな感じで。
なんか、未来の話だから、いいことにするみたいな話をしてた気がしますよ、ヒュー・ジャックマンが。
でもね、まさか、もう本当にウルヴァリンの話はあそこで終わったものだとね、思ってたし、
うん、
まあ、MCU に出るとしてもね、新しいキャストで、まあ、リメイク的にやるんだろうなと思ってたんですが、うん、まあ、今後どうなるかわからないにしても、まさかヒュージャックマンがね、もう一回やるとは思わなかったんで。
そうですね。
はい。体を鍛えて、あの体型を取り戻すのは大変というね、コメントを本人が出してましたけれども。
いやー、もうすごい。だってバッキバキですもん。
言うてもヒュージャックマンもいい年ですよね。いい年というか。
ね。
うんうん。X-Men 始まったの何年前でしょう。もう相当前なんですけどね。いやね、さすが向こうの俳優は体作りますからね、きっちり。
ね、いや、もう楽しみですね。
こちらも2024年でしたかね、公開が。まあもうちょい先になりますんで、はい、楽しみにお待ちいただければと思います。まあこれ以外もですね、MCU 関連でまあいろんな情報、噂レベルとかね、もうたくさん流れてますので、もう全部紹介してたらキリがないんですけれども、まあまあ、割と信憑性があるというか、まあ確定した情報も踏まえて少し、あるいはこれはお話しさせていただいたんですが、あと、はい、まあこれは多分最後になりますけど、これはもうニュースで皆様ご存知だったと思いますけど、非常にショッキングなニュースだったんですけれども、
はい。
今年の1月、もう1日でしたか、ホークアイ、クリント・バートン役のジェレミー・レナーが、除雪車に轢かれて、すごい重傷を負ったというね。で、かなり危なくて、一時期 ICU に入れられて、まあ、後で発表されたら、なんか30箇所ぐらい骨折してたというね。
もう、重傷ですね。
かなり胸部、まあ、胸、だから肋骨とかもやられてたみたいで、2回手術を受けて、まあ、ICU でしばらく入ってて、まあ、先日無事退院して、今、自宅に戻ってると。
うんうん。
まあ、ただ、この後治療とかね、リハビリとかも相当かかるでしょうから、まあ、俳優としてね、復帰するのは時間かかると思うんですけれども、まあ、少しずつ今もう解放に向かってるということなんですけども、最初第一歩を聞いた時は、さすがにね、ビビりましたよ、この話は。
いや、もう除雪車なんて助かんないですよ、普通。
うん。ねえ、普通の車に轢かれたのとは意味が違いますからね。
はい。
何より無事でよかったですし、まあもちろんね、今後 MCU の中で、まあホークアイというキャラクターが再登場するかどうかはまだ全然わからないんですけれども。
うんうん。
いや、もう最悪の事態までちょっと考えちゃったんですけれどもね。まあそうはならずに。
いやもうね、よくぞご無事でと。
いやね、もう時間かかるでしょうけどもね、ゆっくり治療していただいてね、焦らず。復帰していただければと思いますね。
はい。
まあ、これは本当にびっくりしたけれども、今のところはいい方向に行ってるというね、まあ、ちょっと嬉しい話になりました。
はい、よかったです、本当に。
まあ、今回こういったところでね、まあ、雑談絡みでいろいろ MCU の情報をお話ししましたけれども、あと、ゆうすけさんの方からは、ま、MCU 的なところで何か、このネタは言っておきたいとかいうのがございましたら、
そうですね。今まで、さっきもありましたけど、フェーズ4ってすごい作品の数だったじゃないですか。
はい。
タイミングによっては、ドラマの最終回を迎える前に次の映画が始まったりとか。
はいはい。
もうみっちみちだったんですけど、まあ、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのホリデースペシャルが11月の、ね、末にあって、そこからしばらく配信がないよと、年末年始。
ないですね。
で次ね、2月までないよって言って、すごい長いなって思ったんですけども、この2ヶ月が長いと思わせるこの MCU が、このフェーズ5でね、どれぐらいのスパンで出していくんだろうかなっていうのは、もうすごく気になるところですよね。
まあ、一般的に考えれば、シリーズものの映画というのは、普通いくら頑張っても年に1本とかが限界なんですけど、これを年にね、3本とか4本やってきてしまって、それにこちらも慣れてしまったというのはね、ある種、まあ、ちょっと異常な部分もあるので。
いや、本当に本当に。
作り手側にとっても、まあ見る側にとっても少し間隔を空けるという方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
あとはですね、まあ、2月のアントマン。
はい。
この時に、 また何かのドラマシリーズのパンフレットが出るんじゃないかなって、それが何かなっていうのはちょっとワクワクしてるとこです。
まあ、さっき少し話しましたけれども、そのドラマのルキと絡みが出てくるような感じではありますけれども、ただもうルキのパンフレットは出ましたので、
そうですね。
そうなるとドラマシリーズでこのクアントマニアに関係してくるのが果たして何なのか。まあ、その具体的な映画のストーリーがね、まだはっきりわからないんで、他のどの作品に絡んでくるかもよくわからないんですけども、まあ何か出してくれるのか。もう全く関係がないにしても別に出してくれて全然 OK なんで。
そうですね。もう、もはや、なんでしょう。ワカンダフォーエバーとね、ファルコン&ウィンターソルジャーも、関係あるといえばあるけど、ないといえばないような出し方だったんで、もう何でも出してほしいですね。
まあ、あの2作品は、まあ、かろうじてつながりがあるみたいな感じぐらいな話だったんで、もう全然関係なく、もうドラマシリーズ、まだ出てない方が多いですから、ありゃこりゃね、もう出していただきたいですし、それはホークアイでもミズ・マーベルでも、ね、ムーンナイトでもどれでもいいですから。はい。ぜひぜひお願いしたいと思いますね。
ね、ドラマなのにあんなね、劇場公開のような立派なパンフレットっていうのが本当に嬉しいので、ぜひお願いしたいです。
はい。お待ちしております。関
はい。
係者の方々、まあ、この番組は聞いてないとは思いますけれども、
お願いします。
祈れば届くかもしれません、その気持ちは。そういえばですね、前回の配信の中で、ファルコン&ウィンターソルジャーの、ムック本の、紹介をさせていただきまして、角川から、翻訳本が出たと。で、その後、あの回を聞いて、リスナーの方が買っていただいたようでですね、
ほうほうほう、ありがたいです。
キャプラミさんですね。
いつもね、感想とか反応いただく方、ありがとうございます。
これ12月25日にツイートされてるんですが、大場さんが紹介されていたファルコン&ウィンターソルジャーマーベルドラマシリーズオフィシャルガイド、早速 Amazon で購入しましたと、画像付きでツイートいただいております。角川に成り代わってお礼言わせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、これで一冊売れましたけれども、まあ、かといって別に我々は角川から1円ももらってはないんですけれども。 まあまあね、これでファンの手元にね、こういった本が届くということはいいんじゃないでしょうか。
そうです。不況がね、
不況ですね。
我々の幸せですからね。
一応検索したんですけども、最近は新しい本はまだ出てないようなんですけどもね、まあいつどこから出るかわかりませんので、まあちょくちょくアマゾンあたりをね、見て、また次回の番組の時何か紹介できるものがあればね、紹介させていただきたいと思いますけれどもね。マーベルコミックとかね、翻訳のやつとかはたくさん出てますし、カーンのね、コミックもいろいろ出てますので、逆にいろいろありすぎて自分もよくわからないという ところもありますし、あと、正直言うとアメコミの翻訳本って決してお安くないからですね。
そうなんですよ。高いんですよ。高いし、でかいんですよね。
そこが問題ですけれどもね。まあ、それだけで今回の MCU ラジオ、大体、お話はこのあたりになると思いますけれども、で、当然次回は2月17日公開のアントマン&ワスプ・クアントマニア。これを見た後に、いつも通りネタバレ全開トークを繰り広げたいと思っております。なんかかなり語るべきものがありそうな気はしますけどね、次回は。
そうですね。いっぱいカロリー消費するでしょうね。
相当気合い入れてね、見に行かないといけないんですけどもね。はい。まあ、上映時間はまだ発表なかったと思うんですが、あまり長くはないことを祈ると。もう、先日のアバター3時間超えでもう参りましたんで。というわけで、今回の MCU ラジオはこれで終了なんですが、最後にですね、ゆうすけさんの方から、皆様方に大事なお知らせがありますので、一つよろしくお願いいたします。
この場をお借りしまして、ちょっとお知らせをさせていただきます。ですね、先ほど、ちらっとね、大場さんの話の中にも、3月のね、3日がお誕生日で、4日にね、ちょっと用事で大阪にね、来られるっていうふうに言ってはったんですけども、
はい。
その日付ですね、今年の3月4日にですね、大阪でですね、私、ゆうすけが実行委員として関わっております、ポッドキャストをテーマにしたリアルイベント、 の開催があるんですよ。
はい。
はい。で、おばさんね、そちらに遊びに来ていただけるっていうことで、さっきの話の流れだったんですけども、大阪の難波というところでですね、ポッドキャストフリークスというタイトルで、ポッドキャストがね、好きな人たち、ポッドキャストラバーがね、こう集まって、まあ、ステージあり、物販あり、交流ありの屋内イベントですね。ポッドキャストフリークスっていうのをやります。今、チケットの方は発売中で、公式でね、いろいろグッズ作ってみたりとか、それから、いろんなね、こう、ポッドキャスト配信されてる方同士をちょっと、組み合わせてね、こうコラボレーションでトークステージみたいなのを、企画したりとか、あとは、こういうね、イベントってなかなかリアルでね、こう、やるっていうのが最近、少なかったのがまた復活してきて、初めて人前に出てこられる番組さんなんかも結構多いみたいで、このイベントのためにオリジナルグッズ作りましたっていう番組さんもたくさんいらっしゃるんですよ。なので、ぜひぜひ3月4日、ご都合つく方はですね、大阪の難波で、お会いしましょう。ポッドキャストフリークスというイベントを3月4日に大阪難波でやりますというお知らせでございました。
今回ですね、MCU ラジオ本編終了後にですね、このポッドキャストフリークスの、CM も、流したいと思いますので、ぜひ要チェックということで、自分も大阪行く予定です。もしかしたら、フリークスまで行かないで映画見てるかもしれませんけれども、どこかわかりませんが。なので、この MCU ラジオの2人が、フリークスの会場におりますのでですね。
そうですね。揃いますね。
揃いますね。まあ、かといって別に、そこで MCU ラジオの公開収録をやるとか、そういう、あれは全くないんですけれども、まあ、気が向いたら、あの人はユースケさんだ、とかね、声を聞いてわかると思いますので。
そうですね。ちょっと、恥ずかしいですけどね。
他にも本当に有名なね、番組の配信者さんたちがずらずらっと、まあ、正直自分も全部の番組を置いてないんですけれども、いろいろ面白そうな番組、あるいはそのね、配信者の方々、さらには、グッズとかもね、当日販売もあるやに聞いておりますし、なんかすごいイベントになりそうですので、3月4日、大阪、まあ、新大阪からね、行ってもそんなに時間かからないようですので、自分も新幹線で行って、
そうですね。は
い、乗り換えていきます。遠方の方も行きやすいと思いますので、ぜひ、3月4日は大阪にね、集まっていただければ、私ももしかしたら会場の隅っこの方でじっと見てるかもしれませんので、よろしくお願いしますと。
はい。本当にたくさんの番組さんが参加してくださることになって僕も驚いてるので、公式ホームページの方に参加番組一覧ずらっと並んでるとこあるので、ぜひ、こう見てください。
はい。というわけで、イベントの宣伝で今回の MCU ラジオは、おしまいにしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ポッドキャストフリークス2023年3月4日大阪難波でポッドキャストをテーマにしたイベント、ポッドキャストフリークスを開催。総勢27組のポッドキャスターに会えるリアルイベント、入場チケット絶賛発売中。詳しくはポッドキャストフリークスオフィシャルホームページ podcast-freaks.com をチェック。
ポッドキャストラバーの皆様のお越しを心からお待ちしております。
Do you like it? Yes, I like it. Podcast Freaks.